はい、私は今日、矢倉脇にございます、森脇さんのお宅にやってきております。いつも FM 足元には、ホタルのね、情報を送ってくださってる森脇実さん宅にお呼ばれしてやってきております。今、写真展をご自宅、隣のね、ところで行っているということで、お話を聞きたいと思います。いや、見事なこの写真が、お家いっぱいに飾られてるんですけど、この写真家の方とは一体どういう出会いというかきっかけがあったんですか？
あのね、友達の友達が偶然現れまして、
現れ
で、
ま
そ
し
れ
て。
と一緒に、森脇さんとか一緒に一回行きたいわって
ほう。
お話になったんですよ。
はい。
で、それで、家内が、地方省のもんですから、癒しのためにも一回行かせてもらったらどうかなって言うてくれまして、写真持って行きますわって言うて、持ってきてくれたのが、
はい。
30枚と10何枚やから、40枚近く持ってきてくれまして、で、2回3回に分けて、電車でね、
はい。はい。
台車に乗せて持ってきてくれるんです
いや、
よ。
それもね、皆さんイメージする、スナップ写真じゃないんですよ。もう一枚一枚が、
電
は
子
い。
の1枚の大きな写真
は
が
い。
30枚と、
はい。
半分の四つ切りですか、それが10何枚持ってきてくれまして。作詞作曲、歌も歌うらしいん
は
で、
い。
そういうのも持ってきてね、一緒に歌を歌ってくれるし、
はい。
ほんで、家内も、商家やったら一緒に口ずさんでね、で、まあ、そやけど、来て、すぐ忘れてしまうんですけども、そういう出会いがありまして、
はい。
こんだけ写真持ってきてくれたんやから、部屋空いとるから、写真展でもさしてもらったらどないかなって言ったら、あ、結構ですよ。一人でも多くの人に見てもらいなさいって旦那さんに言われたそうなんです
はい。
よ。そんなら、飾らせてくださいということで、6畳二間と8畳一間を、利用して、展示会をさ
はい。
せていただいております。
はい。ということでね、今回私もお声掛けいただきまして、来させていただいたんですけど、まあ、よくまあ、こんな瞬間をカメラに収められたなというような
そうです
風景
ね。
ですね。
私が好きなのは、とにかく光をうまく捉えてるという
は
の
い。
が感じます。それと、富士山をいろいろと撮られてるのと、もう本当にね、光の撮り方っていうのは素晴らしい撮り方をしてくれてまし
はい。
て、富士山の雲の光とか、千葉のな波ですね、
はい。
あの波のしぶきっていうのはすごい、波濤という名前つけてくれてますけども、すごい素晴らしい写真だと思います。
そうですね。で、私もあんまり日頃飛行機とか乗らないんですけど、飛行機の中から撮った富士山の写真も本当に素晴らしくって、よくこんな風にあんな、ガラス越しというかね、窓
そうです
越しに
ね、窓越
撮
し
れ
に、
るんだな、と写真家のね、腕の凄さっていう
そうで
のを
すね、
ね、感じてるんですけど、この写真展はだいたいいつ頃まで
一
され
応、
る？
月末まで、
はい。
4月いっぱいやらせてもらうようになってます。ほんで、あと終わったら、リハビリ橋本の
は
方
い、
で、
はい。
なんか続けて、何枚か持っていってやるというような感じになってます。
そうなんですか。で、今日ね、写真家のね、方、ご本人が、この後お越しになるというので、ぜひお話も聞いてみたいなと思うんですけど、まあ、それにしても、すごい出会いですね。
そうなんですよ。もう本当にね。それで、私、短歌するんですけども、短歌やりますって言うたらね、もうすごくね、LINE でいっぱい送ってくるんですよ。もう本当にびっくりです。私も負けんようにと思って、短歌を返しとるんですけどね。
で、森脇さんといえば、まあ、いつもホタル情報なんですけど、どうですか？だんだんホタルちゃん帰ってきてますか？
去年、おととし
は
の線状降水帯による土石流によりまして、根郷川、橋本川は全滅で
い。はい。
す。で、まあ、数匹は残ってるんですけども、まあ、他の笹尾川とか、芋谷川、 諸谷川ではおりますので、それは今年も見てもらえるように、去年からホタルは見てもらえるような体制作りで、餌をの代わりに縄取りに行ってきまして、はい、放流してますので、はい、多分行けると思っております。まあ、ああいう線状降水帯のような、土石流の流れるような水害がなければ、はい、笹尾川でももう今年は暖かいですからね、はい、5月20日ぐらいから見れると思います。
もう言ってる間ですね、
はい、5月20日から6月の初め頃に笹尾川が見れまして、それから芋谷川では6月中旬ぐらいですね、勝負谷川でも大体その同じ頃にかなりなホタルが、まあ、一目で2、30から50ぐらい見えるんじゃないかなと思っています。
はい、いやもう今日写真展で来させていただいたんですけど、私森脇さんには聞きたいこと山ほどありまして、いやいやいや、もう一個ちょっと聞きたいのが、はい、いつもスズメバチ駆除とかねされてるじゃないですか、はい、もしスズメバチこう作ってるのを見たら、うん、どんな風な対策を私たちすればいいんですか。
あ、スズメバチはですね、みんなは危険だというような感じを持たれるんですけれども、はい、私自身は友達ですから、
はい、
近づいていっても何も死にきませんし、一番危険なのは通路妨害というのが一番危険ですね、はい、それと巣を動かすというのが一番危険です。
危険
で、まあ、3メーターから5メーター近づくと警戒心を持ちますから、はい、それから巣には近づかないというのが一番な安全な方法なんです。
なるほど、はい、どうしてもね早く駆除しなきゃと思って素人がこう手を出すと危ないと。
そうですね、
はい、
それから私なんかもうそば行って、ね、入り口を蓋して、ビニールでプッと蓋して取るというような感じ ですからね。だからそういうので、うまくやれば、危険はないんですけども、はい、まあ、それが下手して巣を潰してしまったりしますと、大変です、
はい。大変ですね。
だから、大体去年は小型スズメバチが多かったんですけども、黄色スズメバチのは危険ですからね。はい、黄色スズメバチはもう本当に2、3000匹の蜂になりますから、そんなんが、まあ、襲ってきますと、大変なことになりますね、
はい。
はい。
ということで、もう危険なことになる前に、まずはね、市とかに相談を。していただいて、
伊藤君どこの市町村でも問い合わせしてくれれば紹介してくれますので、
はい、
まあ、よろしかったら行かせてもらいますし、
はい、
まあ、巣には近づかないというのが一番危険を防止する方法です、
はい、ね、はい、大人はもちろん子どもたちにも ね、そんな風にねぜひお伝えいただければと思います。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そしてちょうど今日写真家の大塚のり子さんがご本人がこの会場にお越しになるということで、ちょっとお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お名刺代わりのお写真ねいただいたんですけども、魂の写真家というふうにお書きになってて、でこの写真展の入り口の方にも活動ね新聞記事とか載ってたんですけども、いろいろもう大変なねご経験をされて、そしてこういう素晴らしいね今写真をこうやって展示されてるんですけど、簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。
皆さんはじめまして、はい、大塚のり子と申します。亡くなった主人が、君は食費を削っても生活費を削ってもいいからプロの写真家になりなさいって言って応援してくれたんです、
はい、
そして亡くなるちょっと前に、それでも多くの人に君の写真を見てもらえないのかって言ってくれたので、もうそれをもう遺言のように胸に刻んで、はい、もう人に見てもらって喜んでもらえるのが私の喜び幸せで、
はい、
そうやって生きてこれました。でいろんな辛いこと苦しいこといっぱいありましたけど、今はですね皆さんに喜んでいただける、それが本当に幸せで生きがいで、もうそうやってもうこういうね、若い頃に病気ばっかりしてたので、うん、こんなに長生きすると思わなかったんですけれども、今が人生で一番元気です、
はい、
世界中の人が幸せになっても私だけは幸せになれないって15の頃思ってたんですけれども、今は私が世界一幸せだなって本当に思います。 喜んでいただけるのが、生きててよかったって言っていただけるのが本当に嬉しいです。で、一人でも多くの方に生きる希望を取り戻していただきたいと思って写真も撮ってきましたし、はい、写真展もさせていただいております、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、この4月末までね、この森脇さんのお家で写真展を行われるということなんですけども、失礼ですけど今年齢何十代というのをお聞きしてよろしいですか？
はい、今62歳です。
なんですって。皆さんこのねラジオをお聞きの方、まあ、特にね60代の女性の方っていうのはいろいろ、まあ若い時にはやっぱり男性中心のね世の中で、もう世の中だいぶ変わってはきましたけど、でもそうやってね、まあ、亡くなられたご主人が活動をね頑張れって応援してくださる、そういうこうご家庭もまだまだ少ないじゃないかなって思って、でもやっぱり女性だからっていうのじゃなくて、やりたいことをこうやっていくその姿がすごいなって今聞いてて思いました。
実は私の息子が、長男の方が12歳で自殺未遂をしておりました、
はい、
そして何とかして生きる希望を取り戻してやりたいと思って、うん、たまたま撮影の時に連れて行ったら息子が上手でしたので、うん、100歩譲って息子を先に伸ばそうと思ってやってきました、うん、で今は大人になって自分で働いて稼いで、うん、そして九州、大分に住んでおりますけれども、うん、九州もちろんですが、飛行機で北海道まで撮影に行ってます、それで何年か前にですね、うん、僕は人のために役に立つ人間になりたいんだと、うん、人と人との架け橋になりたいんだって言ってくれたんですけれども、うん、何年か前の誕生日の時に、離れてるので電話だったんですけど、はい、誕生日おめでとうって、うん、生きててくれてありがとうって言ったら、長男が僕を産んでくれてありがとうって言ってくれました。それはもう親にとって最高に嬉しいこと で電話切った後に号泣しました、
はい、
で今もなお不登校の人数を増え続けておりますし、はい、ご苦労されてる苦しんでるご家庭もね、うん、多いです、はい、お母さんも本当にいろんな方分かってくれないで責められて辛い人いっぱいいます、はい、そしてご家庭の誰にも相談できずに苦しんでいる子が、苦しんで苦しんで優しい子が言ったら心配かけると思って黙って命を絶ってしまいます、はい、もう本当にそれが小中学校で遺書を書いた子だけで500人以上というね、その本当にその苦しみを一人でも多くの子どもたちに、若い人たちに、まあもう本当に年配の方もですけども、一人でも多くの命を救いたいというその一心で頑張っております。どうかどうかよろしくお願いいたします。そしてまたね、来てっていうところがあったら行かせていただきたいので呼んでください、うん、そして私の写真を見てくださった方はほとんどの方が元気になられます。そしてよかったっていうのと、幸せな気持ちになったって言ってくれたりとか、もう皆さん喜んでくれますので、どうかどうかですね、よろしくお願いします。ホームページちょっと PR させてください。
はい、
はい、大塚のり子写真の世界、大塚のり子写真までで検索したら出てきます。でそのトップページには歌も YouTube で聴けるようになっております。こんなことを言ってくれる人がいたらいいなと思ったんですけど、でそれからいろんなところで歌わせていただいたり聴いてもらったりしたんですけど、今までに500人以上の方が涙してくれますし、2000年とか1999年とかのことですけども、いまだに新しく聞いてくださった方が涙してくれます。写真見て、そして歌を聞いて涙しましたという人がたくさんいらっしゃいます。一人でも多くの人に写真を見ていただきたい、はい、歌も聞いていただきたい、そして世界中の人にね、生きる希望を取り戻していただきたいという、そういう願いがありますので、どうかどうかよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ラジオではね、写真伝えられない分、今日思いをたくさんね、お話聞かせていただいて、まあ子育てしてて苦労ない人はいないと思います。いろんな悩みね、私自身も含め子育てしてればありますけども、でも希望を持ってね、そんな希望をこの写真からね、感じてもらえたらいいですね。
はい、そうなんです、
ね、はい、わかりました。今日本当にこうやって偶然にもお出会いできてね、お話聞いて嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございました。私も嬉しいです。
はい、
よろしくお願いいたします。